平山です。時間が限られておりますので早速始めさせていただきます。ですね、アウトラインはローマ数字 1,2,3 とありますが、1の部分はこの用紙の部分、ようやくあの用紙の部分とほぼ同じです。従いましてかなり端折って説明いたします。で、2と3が用紙の部分には含まれていないところですので、まあお話をしたいというと思っております。まずですね、今日のお話の、まあ前提になる部分で、どうもですね、まあ、平和という場合にやや、概念上のですね、まあ、混乱といいましょうか、曖昧さというのがあると思うんですね。で、タイトルはですね、2つの平和概念と平和思想の理想派と現実派ということで、まあ、このあたりをちょっと整理したいということで、ちょっと一応入れております。用紙のところを読んでいただいても分かると思いますが、もう念のため繰り返しますと、こういうことです。平和 A 概念として、どういうものがあるかというと、個人またはその周辺のごく限られた人々の心が平安であるという意味、これが平和 A という概念から、平和 B という概念は、国家間に紛争がない、通常は国交が正常に維持されている状態という意味です。どちらも平和と使われるものなので、あんまりその、どちらの意味で使っているのかわからない時があるんですが、まあ、おおむねこの2つの意味が大体あるというふうに考えております。で、平和思想という場合についてもですね、平和 A 概念だけでも平和思想ということができるわけですけれども、通常は、まあ、国際間の平和というようなことを、まあ、テーマにするものを平和思想と呼ぶことがあると思うんですね。で、その場合もですね、大体この主張には2つの、まあ、考え方があると思うんです。で、それはですね、平和思想の理想派と私が呼んでいる、人々でございまして、これはこういうふうな考え方になりますね。平和 A、 つまり、まあ、上のある平和 A ですねと平和 B は、連続的である。したがって、前者平和 A を追求することによって後者平和 B が達成できると主張する考え。もう一つはですね、現実派と私が考えている考え方でして、平和 A と平和 B というのは実は断絶的である。だから、これはもう平和 B の方を追求する場合には、国家間同士が、いかにしてその、まあ、紛争を防ぐかというような形で、別な次元 の交渉をしなければいけない。つまり外交交渉をしなければ、平和 B というのは、達成できないんだというふうに考える考え方ですね。で、これを、まあ、一応理想派と現実派というふうに分けましたが、通常日本において特に戦後ではですね、理想派 の平和思想だけが平和思想と呼ばれることが多いと私は考えております。で、この用紙の、まあ、下の部分にも書いてありますようにですね、軍事力を増強して平和を維持するというのは平和思想というふうになりうるはずですけれども、通常はそういうふうには言われませんよね。ですので、大体、まあ、日本において戦後の平和思想というのは平和思想の理想派であるということが言えると思います。で、これでもう1話終わりにしまして、2の方に進みたいと思います。で、このようにですね、考えた上で、この大体平和思想の理想派、まあ、これ戦前からの、内村鑑三からというふうにまあ一応して3人、やや、まあ内村鑑三、南原茂ってうっちゃんなんちゃんっていうんで、まあ一応分かりやすいかなというふうに思ってですね、やったわけですね。南原の弟子が丸山でございまして、この3名についてちょっと、取り上げたいと思います。この3方ともですね、基本的に平和思想の理想派というふうに私が呼んだ人々の、まあ、意識の流れであります。実際に指定関係にあるわけですから、まさにその流れを言うにはちょうどいいんじゃないかというふうに思っております。でですね、では一体この 3人の考え方どのようなものなのかということで、これにそこまで急いでいかないといけないので申し上げますと、ですね、まず内村鑑三の場合ですね。で、内村鑑三はもともとは日清戦争の時にも戦争賛成派でございます。で、日露戦争の時にですね、いわゆる非戦派の方に変わって、以後平和思想を唱えるというふうな経過をたどっております。で、この B4 版の大きなところの方にですね、ソースとしましてですね、この 内村鑑三の、非戦思想の、一つの例として、世界の平和はいかにしてきたるかという、論文といいましょうかね、評論といいましょうか、の、をちょっと掲げております。抜粋でございます。発表されたのは1911年9月ですので、明治の一番最後の頃であります。で、全部は読めません。全部で、これ自体がすでに抜粋なんですが、それも全部は読めませんので、この防戦部だけをちょっとだけ読みますと、こんな感じになっています。ストーリーだけがわかると思いますが、要は戦争の全体を信ず、要は人が軍人たるを恥じ、軍港が大企業として認められる時の必然的到来を信ず。で、それから次の防戦部ですね。戦争廃止、世界の平和いかにしてきたるかというに、それは人によってはきたらないと信ずるのである。で、平和は軍人によってきたらない。されば、これを政治家の手腕に待つべきかというに、これまた無益の希望である。で、最後の防戦部。さらば、世界の平和は永久に来たらざるかというに、決してそうではない。ナビ人の手によって来たるかというに、聖書はその通りに答えて言う。人によりてきたらず、神によりてきたると。というふうに書いてあって、実はこれから後にどういうふうなメカニズムで、あるいはプログラムがあるのかというと、別にそういうことは書いてありませんで、理解略とありますが、これからあと10行ぐらいで終わるんですけれども、これだけではちょっと私としてはですね、どうやってなのかというふうに、やはり、疑問と言いましょうかね、やっぱりちょっと釈然としないところがある。というわけですね。で、つまりこれは内村鑑三の思想というのは、発表された当時よりも、ずっと後になってからの方がずっと読まれてるんですね。聖書の研究という本自体を読んだ人は多分100名にも満たない。1911年の段階ですね。これが、それからあと様々な、近代思想のですね、アンソロジーに収められるから読まれるようになっているということがある。それはちょっとありますね。つまり同時代に一般人に与えた影響は皆無であったということはまず必要、一つ押さえるべきことであります。それからですね、次、南原茂。南原茂は内村鑑三の研究会の出席者です。年齢差も20歳、27、8歳でして、ちょうど師匠と弟子の年齢差としてぴったりなわけですね。で、南原茂はこの形で無教会派の信仰を持っていると同時にですね、研究領域が、カント・フィヒテでございます。特にカントの永久平和論を非常に高く評価しております。で、すいません、アウトラインの方をちょっと読んでますが、よろしいですか。アウトラインというのはこちらの A4 の方です。はい。ですね、南原は、学生時代から、カントの思想に傾倒しております。で、内務省から東大に移って、最初は内務官僚だったんですけれども、東大の方に教員としても戻るわけですね。そうすると、関東における国際政治の理念、1927年というのを書いてあります。これが初期の代表的な論文だと考えております。で、1951年の総大卒業式、これは前大学先生 のちょうど卒業された年の演説だそうでですね、君は平和か戦争かは、丸ごと関東の平和論であります。ちょっとこれが一応この、ソースの方で、この大きな方のこの下の段でございます。よろしいですか。全部は読みませんというか、これもかなり長い演説の最後の部分ですが、一番最後の部分、この白抜き括弧で書いてあるところですね。ちょっとだけ読みますと、卒業生諸君、我々は我が民族の偉大な理想に向かって真の自由と平和を守るにおいて忍耐と勇気を持とうではないか。私は日本が将来連合国といかなる協定に達しようとも、それが真に世界の大いなる平和のためであって、戦争への改定ではないことを希求するとともに、日本が自らの再建と世界恒久平和のために憲法に関わる基本理念が我々の手によって放棄されることをなかないようにことを切に望むものである。さればしょ君の全首都に祝福あれとあります。これはどこに載ってるかと言いますとね、ちょうど大学紛争中の文化と国家という東大出版会の本の中に載ってまして、それで知られるようになったんですね。この当時はまだ東大 の卒業式 の学長訓話はですね、新聞には載っておりません。全国紙に、朝日新聞にも載っておりませんでした。つまりかなり後になってから分かるといいましょうか、皆さん多くの人に知られるようになったということが一つあるということでございます。はい。でですね、何が重要かというと、要するに曲が完成だという吉田茂は言うんですけれども、これはちょっと、間違ってる。一貫性はすごくあるんですね。 つまり、まあ、南原総司は学者バカだというふうにでも言う方がですね、ずっと、正しい、評価の仕方であったと思います。でですね、問題はですね、カントの理念に基づいて作られた国際連盟の体制が、第二次世界大戦によってダメであるということが分かってから後もカントのことを、まあ、言い続けているということだと私は本質的な問題を捉えております。つまり軍事力を最終的になくすことによって平和が維持されるという考え方が本当はもうダメなんじゃないかと思って国際連合になったにもかかわらず国際連盟の理想を唱え続けているのは私としてはあまりなんとか建設的ではないかなというふうに思っているところでございます。で、すいません時間がどんどん落ちてますので3番目ですね、丸山正雄で、丸山正雄は、プロテスタント信仰でも、カントでもなくですね、どうも、マルクス主義を密かな呼びどころにしていたようであります。はっきりとは言わない、そこが賢いところでしてですね、ソースのですね、裏側、すいませんがちょっと長めなんですけれども、丸2というところですね。これは丸山その憲法第9条をめぐる若干の考察という、そういう論、まあ、報告のですね一部です。世界の1965年6月号に載っております。この発表自体は1965年11月14日でございまして、まあ、中身については、もう防線も読みませんが、大体、どんなもんかと言いますとですね、フルシチョフが全面軍縮案を提供したのが、提案したのがすごく高い次元であるというふうに私は読みますね。で、アメリカのラスク国務長官が核軍拡は安心感を低下させるという演説をしているんですが、それは低い次元の平和思想の敗北宣言であるというふうに大体捉えているというわけですね。で、果たしてそうかというふうに私は疑問でしてね、つまりフルシュス提案というのは結局なんか理想とかそんなもんじゃなくて、軍拡競争についていけない、ソ連はですね、これ以上はついていけないので、ペースを緩めてくれとアメリカ側に言ったに過ぎないように聞こえる。いいですか。で、ところがですね、これがすごくこう非常に大層なもんであると。で、それと同じように最終的に、今、軍備をゼロにするという理想を掲げている憲法第9条は重要だというふうに言ってるんで、これは結局東側隣陣営を利するという、ただそれだけにしかならないのではなかったかと、まあ、反論は後で出ると思いますが、そういうふうに私は思ったというわけでございます。でですね、ちょっとどんどん時間がありますので、関係もありますので、最後に 3番目申し上げますと、自宅に立てこもり突然発砲する隣人がいるような国際社会においてというタイトルでございまして、いつ準備をしてたかバレてしまいますが、第二次世界大戦後日本が戦争に巻き込まれなかったのは、別にですね、戦後民主主義とかですね、日本国憲法によるわけではないということです。ましてやですね、平和 A とか平和 B、 平和 A が平和 B を直ちに将来すると考える平和思想の理想派の活躍によるものでもない。理想派が発言しようがしまいが、行動しようがしまいが、実際の影響はほとんどなかったと私は考えます。というのも、理想派の言論が一般社会に与えた影響は極めて限定的で、彼らが支持する政党は戦後一度も選挙で勝利したことがなかった。そのため国の政策に寄与したこともないからです。祈祷師が雨乞いの祈りを捧げた後に雨が降ったとしても、それが祈祷師のお祈りのおかげであると考えるのは馬鹿げている。平和への祈りが平和を実現させると考えるのも同じことである。日本が戦後平和であったのは単に在日米軍と自衛隊が国土を守っていたからに過ぎないというわけです。はい、私の発表はこれで終わります。
ありがとうございました。